経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺あつみです。
こんにちは、構成担当の飯田孝です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、夏真っ盛りですよね、はい、皆さんはどうお過ごしでしょうか。
バテてます。
熱中症予防に、ね、気をつけて、ね、しっかり乗り切りたいですよね、はい。さて今週は今こそ手にしたい一品の数々というのをご紹介したいと思いますね、はい。プロやマニアが厳選した思わず買いたくなる掘り出し物をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はプロとマニアが選んだ今こそ手にしたい一品と題して、プロやマニアがおすすめする今使える技あり商品をご紹介します。
今回はですね、東急ハンズ、あるいはロフト、ディノスといった大型雑貨店、通販の敏腕バイヤー、そしてアウトドアメーカーの社員まで総勢90人のプロ、それからマニアがおすすめする商品をドドッとご紹介します、はい。まあ、どれも今売れていて、しかも小技が効いているものばかりということなんですけれども、
うん、はい、そうなんですよね。推薦された商品というのは実際にテストをしてね、その実力というのは編集部でも確認済みなんですね、うん。バイヤーが選んだ商品の中でできるだけ新しいもの、そして使い勝手や売れ行き、他にない特徴を持つ点といったものを基準にして、いくつかの部門ごとに対象を選んでみたんですよね。
はい、それでは早速ビジネス部門からちょっと教えていただきたいんですけれども、はい。
ビジネス部門の対象はね、傷が消えるという魔法のキャリーバッグ、参考カバンのアクティブキューブスカイマックスプレミアムです。
あのキャリーバッグの傷っていうと、うん、例えば空港のバゲージクレームなどで、ね、こう傷がついちゃったりするんですけれども、ね、うんうん、もうこれについてはもうしょうがないっていう感じで思っていたんですけれども、はい、どうやってその傷が消えるんですかね。
はい、この商品というのはね、金属ブラシで表面をこすってもついた細かな傷がすぐさま消えてしまうという、まあ、画期的なキャリーバッグなんですよね。その秘密は何かというと、低反発マットのようにね、復元力のある特殊コーティングにあるんです。で、実はこれね、高級車のレクサスにも使われてるんですよ、
はいはい。
でサイズもね、可変タイプになっていて、基本は飛行機への持ち込みが可能な39リットルなんですけれども、専用のジップを開けば一気に5リットルもスペースが増えます。
あ、そっちも結構惹かれますね、うん。あの出張の帰りとかにこう荷物が膨らんじゃったりしますから ね、 そ う、 ね、うん、そういう時に威力を発揮しそうなので、もうそういう意味では対象も納得っていう感じなんですが、はい。なんかいきなり最初からすごいのが出てきましたけれども、うんうん、他に何かありますか。
はい、ドイツアクセル社の10年後も使える金属鉛筆キーリングベータ K というのはどうですかね。
10年後も使える鉛筆ってどういうことですかねシャープペンシルではないんですよね。
そうですね、だから鉛筆ではないんだけれども、はい、ごく少量の金属がね、紙に移って文字が書けるという仕組みの、まあ、鉛筆なんですね。
金属質っていうの
は、そう、そういうことなんです。で、いわゆる本当に金属が紙に移って文字が書けるという、まあ、ものなんですけど、
なかなか減らないっていうことですね。
その通りなんですね。ノートに書くとね、HB 鉛筆ほどの薄さなんですけれど も、 もうこれは半永久的に使える上に芯が折れるということもないんですよね。
なるほど、うん。しかもキーリングって書いてありますから、うん、まあ、カバンとかにつけておけば、うん、出先でうわペン忘れたっていう時も大丈夫ってことになりますよね。ほう、
それからですね、風速20メートルにも耐えるというね、タフな折りたたみ傘ブラント XS メトロというのも面白いですよ。で、このブラントはニュージーランドの傘ブランドなんですね、はい。で、傘の生地の隅々まで強い張りが保たれていて、風を受け流す性能に優れた丸いフォルムというのが特徴的なんですね。普通の折りたたみ傘よりも大ぶりなんですけれども、風に耐えるという点で定評があるんです。で、実際にね、使ってみると強風にも動じない安定感というのがあったんですよね。
あの最近ね、ゲリラ豪雨なんていうのがよく起きてますから、うん、そういう時に頼りになりそうですね。
そうですね、確かにね。
はあ、面白いものがいっぱいありますけれども、うん、それではですね、次こちらビューティー部門、
はい。 こちらの対象はニューポートの春だけの時短マニキュア、インココネイルボリッシュアップリケですね、
はい、
でこれは 100% マニキュア製もねできたフィルムなんですね、はい、シール状でしっかり爪に密着して乾かす手間がいらないんです。で両手5分で完成する手軽さというのが受けて、東急ハンズでは月に7万枚も売れてるそうです。
7万枚、
はい、
めちゃ売れですね、
うん、
あのネイルシールみたいなのってこれまでもあったと思うんですけど、はい、なんかこれは独特の人気の秘密みたいなのがあるってことなんですかね、
はい、まずはね仕上がりですよね。プラスチック素材のネイルシールと比べて発色がいいんですね。そして伸ばしながら貼るということなのでシワにもなりにくいんですね。で2週間保つという持ちの良さもポイントでしょうね。
なるほど、
うん、
さあそしてですね、次はキッチン、それが家庭用品部門なんですけれども、はい、この辺はどうでしょうか。
対象はですね、象印魔法瓶のシートもホースも必要ないね、ワンタッチ操作の布団乾燥機スマートドライですね。
シートもホースもないっていうとこう画期的というよりなんかちょっと想像がつかないんですけれども、うん、あの布団乾燥機って掛け布団と敷布団の間にシートを入れて本体とホースでつないでこう熱風をブーって送り込むものじゃないですか。
そうですね、まあ、今までのイメージというとそうなりますよね、
はい、
なんですがこれはその面倒な、ね、シートやホースの準備というのがいらなくて、はい、本体を、ね、布団の間にそのまま差し込むだけという、ね、新発想の布団乾燥機なんですよね、
はい、
でスイッチを押すと最初の3分間の送風で布団の中に風の通り道が作られて温風を行き届かせるという仕組みなんですね。
へ、
実際にやってみたんですけども仕上がりは上々でした。ディノスではね計画の 2.5 倍の売れ行きということで、この秋には店頭でも販売される予定ですね。
もうあの布団乾燥機ってちょっと使うのがめんどくさいので、うん、こう持っていても使わないな、ね、っていう感じなんですけど、
隅っこに追われたりとかしますよね
うちまさにそれなんですけど、うん、これならお手軽で良さそうですね、
はい、
で他にキッチン家庭用品部門だと何かありますか。
それではですね、軽い力でね大根をおろせる和田商店のプロおろし2というのもいいですよ、
はい、
うん、これはね、力いらずのおろし器でねこれまでに30万個が売れたんですよね。
大ヒットですね、
はい、でステンレスのおろし金がこう湾曲していて、はい、大根と接する面が少ないんですね。なので繊維を潰さずに、少ない力でおろせるということになるわけですね。で刃先には特殊な加工がしてあって、使った後も繊維がね詰まらなくて洗いやすいんですよね。
あの考えてみると大根おろしって、うん、女性だとちょっとしんどい作業かもしれませんよね。
そうなんですよ、ちょっとね力がいって手が疲れちゃうとかね、
はあ、うん、焼き魚大好きな人には待望の商品かもしれません、
はい、
さあそして次はですねバラエティ部門なんですけれども、はい、こちらはどんなものがありますか、
う
ん、
はい、対象はですね 100% という会社が販売している形状記憶の折り紙風クリーナープッチペットですね。
これですね、
うん、
本紙を見てみるとですね、
うん、
ジャケットの胸ポケットに折り鶴が刺してあるっていう感じなんですけど、
はいはい、
その形状記憶とか折り紙風っていうのはどういうことなんですかね。
これはですねちょっとした手品のような、ね、ユニーク雑貨なんですね、
はい、
よくねメガネだったりスマホの液晶の汚れをね拭き取ったりするやつありますよね。
はい、使ってます、
うん、あのクリーナーが鶴だったりとかね、そういうその折り紙の形をした形状記憶になってるわけなんです。
はい、
だから広げて使ってもこうお手玉のようにね両手でこう転がしているとすぐ元の形に戻るんですよね。その様子がまた面白くて楽しいっていう感じなんですが、
はあ、
うん、元の形だった、例えば鶴だったら鶴の形に戻っていくという感じなんですね。
はあ、
東急ハンズでは2月の発売からおよそ3000枚が売れて現在品薄の状態なんですね。
なんかこう不思議な感じが拭えないんですけれども、
はい、
まあ、折り紙という和のデザインから言うと、まあ、その中高年に響きそうな感じなんですけど、はい、
うんうん、
そのスマホの、ね、画面を拭くっていう意味では若い人にも人気が出るかもしれないですね。
そうですね。
さあそしてですね、うん、次はですねこれちょっとインパクトあるなと思ったんですけどワコールから発売されている蒸れない締め付けないふんどしネクストブロス、
うん、
ふんどしネクストって
まあね、このところちょっとふんどしっていうのがね注目浴びてるんですよね、はい、数年前からね。でこれは蒸れにくくてフィット感も程よいというふんどしの特徴を生かした男性用下着なんですね、はい、で蒸れやすい腰回りの部分の、ね、布地を最小限にして適度なゆとりを持たせたんです、うん、で着心地はブリーフというよりボクサーパンツに近くてね蒸れずに爽快だということなんですが、
はあ、なんか確かに横すごい細いですねこれ
ね、見た目がね、
うん、
この春夏シーズンで3万3000枚を販売する見込みです。
まあ、最近とにかく暑いですからインナーから涼しいものにするっていうのは大事かもしれないですね。
そうですね、
まあ、これはちょっとチェックしておきたいなという感じなんですが、
はい、
本紙見てみるとですね、うん、次に来るヒット期待の一品っていうのが載ってるんですけれども、
はい、これもねロフトや東急ハンズディノスの敏腕バイヤーにね今後ヒットしそうな商品というのも挙げてもらったんですよね、
はい、
でその中でご紹介したいのは部屋の空気をきれいにするライト空気霊 LED シリーズですね。
まあ、空気霊という名前はすごく分かりやすいんですけどメカニズムがちょっとよく分からないんですが、はい、ライトで空気がきれいになるってどういうことなんですか。
不思議なんですけれども、はい、自宅のテーブルで焼肉や鍋をすると部屋が汚れるという悩みありますよね、
はい、
でこれを解消できるというのがこのライトの売りなんですね、
はい、
煙や水蒸気をファンで吸い寄せて4層のフィルターで油や匂いをろ過するという優れものなんです。
ライトなのに。
ライトなのに、
はい、
で最初に蛍光灯タイプっていうのが発売されて今年5月に LED タイプが追加されたんですね、
はい、
でこれまでは発売元の富士工業の直販サイトで売られてたんですけれども今後は通販のディノスだとかインテリア店に販路を拡大するんですよね。
まあ、これから LED に買い替えようっていう人には空気をきれいにするこの機能っていうのはちょっと魅力的かもしれないですね、う
ん、見た目がねかなりスタイリッシュなんですよ、
はい、
なのでその機能性とのギャップというのがちょっと驚くんですよね、
はい、
換気扇の大手だけあってね、まあ、予想以上に煙をよく吸うんですよね。で作動音も換気扇より小さいので使い勝手は良さそうですよ。
プロとマニアが選んだ今手に入れたい一品後半も思わずグッとくる一品たちをご紹介します。
週刊日経トレンディ今週はプロとマニアが選んだ今こそ手にしたい一品と題してお届けしています。
もう前半ですでにですね、うん、こうちょっと財布の紐が緩みそうなアイテムが、はい、いくつかあったんですけれども、
はいはい、
後半は何をご紹介していただけるんでしょうか。
はい、最初はですね音響のプロが選んだパソコンオーディオですね。
ほう、
パソコンはね音が悪いというふうに考えてる人ね多いんじゃないでしょうかね、
はい、
で実はパソコンにオーディオ専用の機器をたった1台追加するだけでねこれまでよりはるかにいい音で好きな音楽を聴くことができるんです。
まあ、確かに僕仕事中にパソコンで音楽を聴く機会が多いんですけれども、うんはい、内蔵されてるパソコンのスピーカーの音ってこう貧弱なんですよね、
うんうん、
周辺機器っていうと具体的にどのようなものを買えばいいんでしょうね。
はい、まあ、値段とかね使い勝手からね初級中級上級というね3つのカテゴリーに分けてご紹介しましょうね、
はい、
まず初級編ということで最も安くて手軽なのは音楽データをね高音質で取り出せる USB デジタルアナログコンバーターとアンプを内蔵したスピーカーを買うことですね。
パソコンに USB で接続するオールインワンのスピーカーということですよね、
はい、
これなんか具体的におすすめの機種なんかあるんですか。
はい、まず挙げられるのは東和電子のオラソニックシリーズなんですね、
はい、
例えば TWS7 というのは値段が1万円以下というふうに安い上にねコンセントがいらないんですよね、
うん、
USB ケーブルを接続するだけなのでパソコンの周りに置いても邪魔にならないんですよね、
うん、
で去年の11月にはさらにね小型の TWS5 というのも発売されて入荷待ちの店もあるほど売れてるんです。
まあ、1万円未満だったらお値段も手頃ですね、
うん、
普通 USB 給電の場合は出力が低めになりがちなんですけれども、うん、このオラソニックシリーズは最大瞬間出力が 20W あるので、まあ、結構迫力のある音が楽しめそうですね、
はい、あとその USB ケーブルを使わない電源ケーブルタイプのものではね KEF の X300A というのが候補に上がりますね、
はい、
これは6万円台で値段はちょっと高いんですけれども高音再生用と低音再生用の2つのドライバーをね2台のスピーカーにそれぞれに積んでいてオーディオ専門店の関係者も認める音質なんですよね。
うん、次は中級者向けとなるとどんなものがありますか。
はい、 こうなるとね、この好きなスピーカーに加えて USB デジアナコンバーター内蔵アンプを選べばいいんですよね。
今回はスピーカーとデジアナコンバーター内蔵アンプを分けるということですね。
そうです。でアンプ内蔵スピーカーよりも費用はかかるんですけれども、まあ、音質をねいいのが得られやすいということですよね、はい、でこのタイプでも東和電子のナノ UA1 というのが第一候補になるんですね、はい、CD ジャケット3枚分ぐらいの大きさで置きやすくて音の評価も高いんですよ。
ということはさらに高音質をこう求める上級者向けっていうことになると、うん、さらにこう分けちゃうってことですよね。
その通りなんですよね、まあ、やはり音にこだわる上級者というとデジアナコンバーターそしてアンプスピーカーというのを個別に揃えているんですよね。すでに高音質のスピーカーとアンプを持っている場合はデジアナコンバーターを買い足すだけで済むんですね、うん、で値段は1万円程度から100万円以上するものまでいろいろあるんですけれども長い目で見ればねスペックの充実した3万円以上のモデルを買いたいですよね。
こちら本州の方ではですね音響のプロのシステム構成みたいなものが載っていますので、うん、興味のある方ぜひご覧いただきたいと思います、はい、さあそして続いてはですね夏のアウトドアに活躍するさまざまな一品をご紹介しましょう。
今回はね有名アウトドアメーカーの社員にあえてね、ご自分が愛用している他社の製品というのを聞き出したんですね。
それ聞き出すのなかなか大変そうですね。
はい、大変ですね。
ただライバルが推薦するわけですからまさにこうプロ認定の一品ということになりますね。
そうですね。例えばねモンベルの社員が推すのは世界の登山家が愛用する多機能ナイフの老舗ビクトリノックスジャパンの野外最強ナイフマウンテニアですね。
実得ナイフみたいなやつですね、
はい、で金属のヤスリがついて冬山で使うピッケルやアイゼンの手入れができるというのが特徴ですよね。ヤスリの側面はノコギリにもなるので焚き火用の、ね、枝を切るといったような身近なアウトドアシーンでも重宝しますよ。
これ時計もありますね、はい、ザ・ノースフェイスのスタッフさんが推しているカシオの高精度ウォッチ、うん、プロトレック PRW5100 というアイテムなんですけれども、はいはい、これにはアウトドアの3種の神器ともいえる高精度の高度気圧計、うん、コンパス、うん、温度計が搭載されていると、はい、でアナログとデジタルを組み合わせた表示になっているのでこれはあの、うん、普段の服でも結構かっこよく使えそうですよね。しかもあのソーラー充電ができますので、うん、山で電池切れの心配をしなくて済むという点も心強いというふうに書いてあります。
はい、はい、それからねティミコの社員が推すのは新富士バーナーのウィンドマスター SOD310 ですね、はい、これは風防を使わなくてもバーナーの火がね流れにくくて効率よく調理ができるんですよね。強火からとろ火まで、細かい調整が効くのもプロが愛用する理由なんです。
あのこのアウトドアに関して言うとですね、うん、先日80歳にして3度目のエベレスト登頂を果たした三浦雄一郎さんが、その時に活用したアイテムなんかっていうのも載っているのでちょっとぜひ見ていただきたいんですが、はい、最後にもう一つジャンルいきましょうかね、はいはい、なんと、うん、東大生と東大 OB が認めたスゴ技文具ということでですね、はい、まあ、あの確かに東大生というとですね、うん、あの東大生ノート大ヒットしましたけれども、はい、まあ、これが象徴するように文具にこだわりがあるんじゃないかという目の付けどころで、はい、やっていると思うんですけれども、はいはい、どんな商品がありますかね、
はい、まあ、一番評価が高かったのはね誰でも美しい筆文字が書けるという呉竹のジグレターペンココイロなんですね。
美しい筆文字が書ける、うん、筆ペンってことですか。
そうですね、まあ、筆ペンのようで筆ペンではない新しい筆記用具なんですね、
はい、
で芯の先に弾力があって筆字のような留めだったり羽が簡単に書けるんですね、はい、で筆圧で、線の強弱をつけるので弱めに書けばサインペンのようにも使えるんです。
あの筆ペンって普段ですと冠婚葬祭の時ぐらいしか使わないというイメージありますけど、こういう感じでしたら普段からでも使えそうですね。
そうですね、まさにそのサインペン感覚というねコンセプトというのが共感を集めたんですよね。一見しただけでは特徴というのはわからないんですが実際に使ってみると字が上手くなったように見えるというよりねその書いた感触に驚く声というのが多かったですよね。
なるほどですね、うん、実際にはですねこの東大生東大 OB が認めたスゴ技文具1位から15位まで紹介されているので、うん、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれどもね、はい、発売中の日経 ケトレンディ8月号では今日ご紹介したものも含めてですね、思わず買いたくなる商品の数々全部で56紹介されていますので、うん、ぜひご覧ください。はい、週刊日経トレンディ、今週は今こそ手にしたい一品と題してお届けしました。
はたぼうずJ、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、先週に引き続きはたぼうさんをお迎えしてお届けするジオ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やられました。
いや、はたぼうっていうとねなんなんだジオっていうね、表現が。
そうですね。
あれ、これもしかしてミドルエイジ以上じゃないとわからないネタですか？
若い人わからないですね。
あいた
ー。
さあね、ジェネレーションギャップを感じながらの、はたぼうずチェックですけれども、今回ご紹介いただくアイテム何でございましょう？
はい、ユニバーサルスタジオのですね、7月19日から始まりました、アトラクションバイオハザードザリアルというものをご紹介したいなと思っております。
バイオハザードと言いますと、あのゲーム、ね、大ヒット作ですけれども、ね、
映画化もされましたね。
はい、
はい、
ゾンビと戦うようなやつですよね。
そうですね、次々に飛び出してくるゾンビをですね、撃っていってクリアを目指すというものなんですけれども、神出鬼没が売りということで、生還率がほぼ 0% というのを売りにするくらいに難しいというふうに言われているものですね。
難攻不落のアトラクション、ね、あの、まあ、簡単に言えば今までで言うと、うん、お化け屋敷的なものにゲーム要素を加えたというふうに考えればいいですか？
そうですね、シューティング型のサバイバルアトラクションという感じですね。
ほー、はい、
その生還率っていうのはどういうことなんですか？
クリアして最後までたどり着ける率というのが、普通であればまあ必ずいけるじゃないですか。ただあのシューティングなので、途中でまあゾンビに襲われてしまったりするとゲームオーバー的になったりとか、はい。
しかし 0% ってすごいですね。僕基本的にお化け屋敷とかですねその手のものが非常に苦手なんですが、なんかちょっと今年そのゾンビだとかなんだとかについて聞く機会が多いみたいなんですけど、
いろんなところでゾンビっていうの聞くんですよね。
そうですね、あのゾンビはですね、もう今年の夏はですね、夏から秋にかけてはですね、ゾンビが日本中を襲うんじゃないかと思ってるんですけども。
本当ですか？それはどういうことなんでしょう
か？どういうことですか？
もともとあのウォーキングデッドというですね、はい、アメリカのドラマがですね、非常にアメリカで人気を集めていまして、日本でもファンが増えているんですが、こちらはゾンビのドラマなんですけど、ゾンビに襲われるその恐怖を描くというよりも、ゾンビが蔓延した社会の中で人間がどう生きていくかというのを描いた人間ドラマなんですよ。で、いわゆるゾンビというと、はい、B 級 C 級の代名詞みたいなイメージがあると思うんですけど、
ガッ怖いみたいなね、
いきなり出てきてわーってみたいな、ね、イメージがあると思うんですが、
そっちのイメージですね。
そういうゾンビはもう古くてですね、
古いんだ、はい、古いんだ。
で、今度あの8月の10日にブラッド・ピット主演のですね、うん、ワールド・ウォー・ Z というのが公開されるんですが、こちらはもうあのゾンビ対策という感じになっております。
あれもゾンビ映画なんですか？
そうなんです。これあの実は言ってないんですが、うん、あのワールドウォー Z の Z はゾンビの Z、うん、でこれあの配給側が隠してまして、はい、日本でゾンビというとやはりその B 級なイメージを持つ人が多いんですけれども、もう全く B 級感はなくてですね、
ちゃんとハリウッド超大作感ある。
そうですね、制作費もものすごいお金をかけたですねものになっていてですね、私も見てきたんですけども、はい、あの長年ゾンビを追っかけてきたものとしてはですね
長年追っかけたんです
ね、はい、あのゾンビが好きと言うなと言われる時代から、あの人間性を疑われると言われるくらいにあの時から見てたんですけれども、はい、あ、こんなにですねゾンビで超大作ができるのかというですね考えを
気になりますね。え、何そのゾンビが主人公なわけですか？
あのワールドウォー Z はですね、まあ、ゾンビのウイルスが感染した社会の中で、うん、あのどうやって人類は対抗していくかというのを各政府がですねいろんな策を取って対策をするみたいな話を、うんうん、あの主人公がいろんな地を渡り歩いてですね、まあ、愛する家族を守ったりですとかという話になるんですけども、まあ、こういったゾンビが出てきたり、さらに9月には、はい、あのウォームボディーズというですね、今度はゾンビと人間の女の子の、ラブロマンス映画ができると。
社会派ゾンビ映画からハリウッド超大作ゾンビ映画から、もう挙句の果てにはゾンビのラブストーリーですか。
そうですね、
何でもありですね。
でこちらあのトワイライトというヴァンパイアと人間の女の子の恋愛というのが数年前から流行ってましたが、はあ、もうそれがついにはゾンビになったと感じなんですけれども、は
あ、ゾンビ男子って書いてある、ね、ゾンビ男子と人間女子
ゾンビ男子ってそんな。
なんで今までの B 級のイメージをですね本当に覆してくれる作品が、バイオハザードの本格的な作品ですし、まあ、映画2つも全くこれまでとは違うので、ついにゾンビが日の目を浴びるんじゃないかと推していきたいなと思ってるんですけど。
まあ日の目をねこう浴びるって言ってもね、ゾンビってまあ基本夜出てくるって気がするんですが、それではハタボズスコア参りましょう。このなんて言えばいいんですか、この夏のゾンビブーム、ホニャララ度10点満点でお願いします。
A 級度、B 級じゃないという意味の A 級度なんですけども、はい、A 級度10点で。
おいきなりそっちに行きました。
前回の3点からいきなり10点というところにですね、
市場が挟んでるんですけども、はい、
まあ明らかに市場ですよね。まあそういうコーナーなんですけどもね、はいはいはい、まあこの夏から秋にかけての世界各地でのゾンビの動向に熱く注目しているということですよね。わかりました。まあ僕はですね、幼児向けのお化け屋敷でも
ダメなんですね、
半泣きで出てくる手たらくですので、多分見ることはないと思います。ということでハタボーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは一連のゾンビブームでした。ハタボーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大丈夫。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、まあ、いろんな一品をご紹介したんですけれども、はい、
まあね、本当にこう普段商品に接しているバイヤーが選んだだけあってね、なんかどれもこれも魅力的っていうね、商品ばかりですよね。なんか絶対欲しいなと思ったものありました？
本気で購入を検討しているのは、キーリングベータ K、 10年使える金属鉛筆ってやつなんですけれども、僕普段から、カバンの中に、ガジェット類も含めてこういっぱい詰め込んで、要塞みたいなカバンでこう移動してるんですけど、なのにペンを忘れるっていう大失態を犯すことがあるわけですよ、
ありますよね、
はい、
ないっていう風になった時にね、
例えば iPad でメモを取ったりとかっていうことは会議ではできたとしても、こういう収録現場なんかではペンでパッと書いて、出演者の方にお見せしたりだとかっていうシーンがあったりするので、その時にペンを忘れるっていうのはですね、まあ合戦場に刀を忘れていった間抜けな侍みたいになってしまうのでですね、もうぜひこのキーリングベータ K を購入して、カバンにちょっとつけておこうかなというふうに思いますね。
そうですね、そういう意味でもなんかとても便利ですよね。
はい、
はい、もう私もね、まあいろいろまた全部欲しいって言っちゃうとあれなんですけど、キャリーバッグもすごく傷ねつかないっていうのもね、非常に魅力的ですしね、ちょっとこれも私は密かに買おうかなと思ってます。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。